皆さんこんにちは。京都これからラジオ第2週は竹上久美子のこれからミュージック、パーソナリティの竹上久美子です。というわけで8月になりましたが、今年はね、新型コロナウイルスの影響で祇園祭りの山鉾巡行も中止ということで、こんちきちんが聞こえない、ちょっと寂しい夏かなと思ってたんですが、先日ね、私がやってます音楽教室の生徒さんのお宅が、ご実家がお囃子をね、祇園祭りのね担当されているという関係で、先生これどうぞっていう感じで、ちまきをいただきまして、ちまきっていうのは京都以外に住んだ春人からすると、食べ物ですよね。5月とかにお節句の時食べる食べ物かなってイメージがあるかもしれないんですけど、京都の祇園祭りのちまきっていうのは食べるもののちまきと、形は同じなんですけど、ちょっと中身が入ってなくても厄除けの飾りみたいな感じでいつも祇園祭りで売ってるんですね。で、玄関とかに飾って厄除けとしてね、開運とかのね象徴で飾るんですけど、毎年祇園祭りでね買わせてもらって飾ってたんですが、今年は祇園祭りがねなかったので、ちまきはちょっとゲットできひんなと思っていたんですが、実は申し込み制でね事前に販売があったらしくて、で、そのお宅もたくさんの中配ったりねされてたみたい で、調べたら山鉾の一つ一つに、安産やったりとか金運上昇とかいろんなねこうご利益があって、別々ので、いただいたのは岩戸山のちまきで、その岩戸ちまきは開運ということでね、祇園祭はなかったんですが開運でねちょっと飾らせてもらってありがたいなと思っております。この場を借りてありがとうございます。来年こそは祇園祭りのねこんちきちんが聞こえる、そんないつも通りの夏になればいいなと思っております。でそんな中ですね、毎年とはちょっと違う夏やなという、今年なんですが、先日7月に一乗寺ねオブリというね、昔ノルウェージャンウッドという名前で私ワンマンライブなどでお世話になっていた一乗寺のカフェバーがあるんですけど、そちらで最近も配信ライブをすごい力入れてはるというねことで、一乗寺チームのサポートのもと配信ライブをね開催しまして、で、すごく好評をやって、それはツイキャスという、アプリでさせてもらったんですけど、8月2日ですね、今月ですね、はカプリ食堂のリモーネベルデというね、こちらもいつもお土産というね地域の美味しいものを紹介しつつライブも楽しんでもらうというね好評な、各月ぐらいでやってるイベントがあるんですけど、そちらの会場でお世話になってるカラスマ今出川の店なんですけど、そちらで場所を変えて配信ライブを開催しました。配信スタッフのチームは7月と同じ一乗寺チームなんですけど、ちょっと場所だけ移動してね機材だけ持ち込んでという形で、7月は有料で3000円でやったんですけど、8月はちょっともっと幅広い、いつもそのお土産というイベントを見てくれ来てくれた春ね小さいお子さんがいる方とか老若男女のね地域の方にも見てほしいなということで、 YouTube で無料で公開しまして、その代わり運営費がねかかるので、配信の、サポートチケットというかね投げ銭みたいな感じでチップチケットを購入していただいて、3000円とか2000円とか1000円とかね、ライブを見た人がこうチップを買ってもらうっていうね形で、させてもらいまして、そのチップ購入特典のね初中見舞いというのをね先日ちょうどね投函させてもらって、もう何枚もね20枚ぐらいかな、たくさんの方にねチップ買っていただいて、お礼にありがとうございますってメッセージとか、一人一人のねファンの方の顔を思い浮かべながら、書かせてもらった初中見舞いをね送らせてもらったんですけど、やっぱりそういうね新しいやり方、今までのライブとはちょっと違う、今までのライブやと入り口でお金払ってもらったり事前にチケット買ってもらってっていう形なんですけど、配信やから見てから後でこう購入してもらうって形ね、お家の環境で Wi-Fi 環境とかによって見れなかったりもする可能性があるので、後からっていう形でさせてもらってて、で後からなんでもうライブの公開っていうのはアーカイブ終わっちゃったんですけど、ただ単に初中見舞い送ってほしいわっていう人もね、その竹上久美子のベースのオンラインショップから買えますので、もう普通にポチッと買ってもらったら、配信ライブのチームのいろいろな運営費とか活動費にさせていただいて、代わりに初 初中見舞いね送らせていただきます。まあもう残暑見舞いのね季節にはなってますのでね、第2弾ね投函またしたいと思いますので、気になる方は竹上久美子のホームページに詳細が書いてありますのでご覧ください。で次の配信ライブいつなんですかって結構ね聞かれるんですけど、次回は9月に一応予定しておりまして、その詳細も番組後半でねお知らせしていただきたいと思います。で久しぶりに今日はアシスタントもゲストさんもねなしで、まあお盆の真ん中っていうこともあって一人のラジオなんで、ライブもねラジオ内でのライブも久しぶりねしたいと思ってますので、最後までよろしくお願いします。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。
今日とこれからラジオ、
さてここで今月のコレソンです。今月のコレソンは番組パーソナリティ竹上久美子が2011年に発売したアルバム女装とロンドよりポピーシードです。10年前のアルバムなんですが、ステイホーム中の楽しみになればということで、過去作品の中でサブスクやね配信をしてなかったアルバムについて一気にもう全部ね解禁させてもらっております。こちらの楽曲もダウンロードストリーミング配信をね先日スタートしましたので、ぜひぜひチェックしてみてください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
これからミュージ
ー。お聞きいただきましたのは竹上久美子でポピーシードでした。この曲もそうなんですけどもね、もう昔リリースしたアルバムの中で結構人気があるけど今まで配信ではねゲットできなかったというね音源がいろいろね今、ありますので、まあ iTunes とか Spotify とかねいろんなところでダウンロードそしてストリーミングができますので、詳しくは竹上久美子の公式サイトにもリンク先ね全部一覧になっておりますのでチェックお願いします。さて、今日はいつもねゲストコーナーがこの後あるんですが、ゲストコーナーはお休みなんですが、久しぶりに一人でのねライブを行いたいと思います。今日はいつもはなんかちょっとちっちゃいピアノ持ってきたりするんですけどもね大変やったりねいろいろするので、ちっちゃなねカシオトーンというねもう十何センチしかないようなちっちゃなねピアノというかまあちっちゃい鍵盤とミニキーボードとまあ、サンプラーですね。サンプラーっていうのはいろんな音をねサンプリングして、まあ、スイッチを押すと鳴るっていうようなやつで、いろんなリズムをね鳴らしたり、レッスンの時は雷の音とか、動物の鳴き声とか入れて鳴らしたりしても使ってるんですけど、まあ、そういった機材を使ってのライブをねしたいと思います。じゃあまず1曲目どの曲をやろうかなって考えてたんですけど、実は次のね配信ライブが決まってますって話したんですけど、まだちょっと詳細時間とか細かい内容はこれから打ち合わせして決めていくんですけど、9月の8日の火曜日夜、多分まあ19時ぐらいからだと思うんですけど、ちょっとまた直前にホームページの方で確認していただきたいんですが、まあ、この番組でもねお世話になっております同時代ギャラリーというね、この後1928ビルのねいろいろインフォメーションコーナーなんかもあるんですけど、まあ、そのビル内にある同時代ギャラリーでの配信ライブを一応予定していて、ゲストにですねいつもミュージックビデオをね私の制作してくれる浜田純さんね、サワオングストロームとかね、それかイエイエとかねレンギジェグループとかいろんなバンドでねベース弾いたりねされて、ベース弾いたりリズムトラックをね作られている方がねゲストに来てくださいので、その日もちょっとやりたいと思ってるんですが、フェスティバルという曲をまずねやりたいと思います。大丈夫かな。
消えたい消えたい消えたいで巡るダウナーグルースローボートに揺られ向かうのさ、フェスティバル時間泥棒と追いかけっこ、そんな夜に限りデコルパジェットエディット進まないまますり減ってゆく絶望のウィークエンド、Yet つぶやいてはまた Too late ギリギリのタイトロープでエンドロール追いかけても四六時中フォールのトークみたいなメンタルレンタル延滞料金にビビってちゃけ狩りしてた頃が懐かしい、今じゃ定額払ってポチるからの落ちる、消えたい消えたい消えたいで巡るだなBluetoothをつなぎ誰もいない向こう岸へドリップ、消えない消えない消えないで回るアッパーグルー、スローボートに揺られ歌うのさ、フェスティバル本質はそうクズみたいな人間
だって分かってはいるけど、愛されて満たされてなんで粘ってしまうから立ちが悪い。本当にそれが欲しいのか、はたまたみんな持ってるから欲しいだけなのか。結局人類の煩悩と本能は5歳児のまま。消えたい消えたい消えたい、うねぐるだうなぐる、ブルートゥースをつなぎ忘れよう今夜はトリップ。消えない消えない消えない、出回るアッパーグルー、スローボートに揺られ向かうのさ。ありがとうございます。だいぶね、このラジオでライブする感じにも慣れてきたというのもですね、やっぱ最近配信ライブを、まあ、立て続けに月一でやってると、いつもはその お客さんのイエーイとかパチパチパチパチとかいう歓声で次の曲行こうぜみたいな感じでこうどんどんねテンション上げていくんですけど、配信となるとですね、こう無音で、まあディレクターさんとか配信やったらね、カメラクルーがこう拍手してくれたり、こううんうんって言ってくれたりね、マスク越しにこうねやってくれるんですけど、やっぱりそのどこに向かってやるのかっていうのがね、最初初めて配信をまあやった時はつかめなかったんですけど、ちょっとまあラジオをまあ10年ぐらいねさせてもらってることがちょっと配信ライブに来てるなと、配信やってて思って、やっぱりラジオもその場の目の前にはいないリスナーさんに向かって、まあ、喋ってるわけじゃないですか。で配信も、まあ、チャットでコメントとかみんなパチパチパチパチってね、あの8を連打したらパチパチなんですけど、それがね来たりとか、こういろいろ送ってはくれはるんですけど、でもなんかその場にはいないけど顔が見える相手に向かってこう歌ったりお話ししたりするっていうのがだんだんちょっと分かってきて、気持ちの持っていき方とか込め方とかが分かってきたので、なんかまあラジオやってたことも今のこのねコロナ禍でのいろいろな配信中心の活動に生かされてるなと、まあ、思ってるわけです。でまあ今回のアルバムね、まあ、このスローボートに入ってるフェスティバルって曲を今やったんですけど、フェスティバルはまあコラボでね、リモートというかまあコラボでいろいろ作った曲だったんですけど、今回の新しいアルバム究極入り空気振動というのね、収録曲をこれからいろいろちょっとやっていこうかなと思うんですけど、そちらの方は結構、まあコラボはコラボなんですけど、データでやり取りしてコラボっていう感じよりは割と、話し合いをしながらその場でこのリズムをこういう風に持ってったらいいんちゃうかとか、まあリズムをここで消してギターにしたらとか、まあギターのコード進行を、まあ、私もともとピアノで作ってた曲をギターにするときにちょっとまあこのコードに変えたらいいんじゃないかとか、まあこういうレコーディング方法で撮ったらいいんじゃないかっていうことを割とねディスカッションしながら作れたかなと思っていて、で前作と同じようにスタジオインドのね、あの吉岡聡さんがエンジニアで、まあエンジニアであり、まあ共同プロデュースという形をね今作も撮らせてもらってて、いろんなアイデアをね出してやったんですけど、前作はいろんなドラマーの方にちょっとずつ参加してもらったんですけど、今回は全部セノーリッキーさんというねドラマーであり、ギターも かなり今回はね何曲か弾いてもらってて、まあ、そのリッキーさんと、まあ、吉岡さんとのディスカッションをもとに、まあ、いろいろ管楽器とか弦楽器、バイオリンとかチェロとかコントラバスとか、まあ、いろんな楽器をね入れながら作っております。でもう一曲今日はね配信ライブやりたいなと思うんですけれども、リズムマシーンですね、ローランドの TR-66 というね、アナログのリズムマシーンがあって、それの音を鳴らしながら、まあ音源はギターが重なってるんです。今日は配信ライブなんでちょっとこのカシオ音を鳴らしながらねやりたいと思います。 ニューアルバム空気振動収録曲で色という曲をお聴きください。心と体つながらないの、私は誰か、どこにいるのか、何が欲しいか、手に取って感じたい。温かな色、鮮やかな色、ありがとうございます。というわけでですね、まあ今日はラジオでのねライブは、まあ、この2曲ね、前のアルバムスローボートからの1曲と、そして新作の空気振動というねアルバムの中から色という曲をね1曲披露いたしましたけれども、まだ時々ねこういうミニマムな編成でのライブもラジオらしくていいかなと思いますのでね、やっていきたいかなと思います。で、次回のね配信ライブは同時代ギャラリーというね、場所で9月8日火曜日夜19時の予定なんですけど、ちょっとまだいろいろ、なんせ配信なんで普通のライブだとやりますって言ってバーンってやればいいんですけど、例えば、まあ、Wi-Fi 環境がね、ライブの、まあ、配信なんでいろんなねデータを送るのにいけるのかとかね、その LAN ケーブルがこういけるのかとかね、いろんなことをねちょっとチェックしたり打ち合わせをしないと、確実にこの時間からここでっていうのがねちょっとまだバーンとは言い切れないところもありまして、でもまあ一応やる予定で準備を今進めてますというね案内にしたいと思います。で、この間の配信ライブでも告知したんですが、まあ、配信シリーズをね毎月7月8月そしてまあ9月とやっていって、10月の3日にいよいよねフルアルバムをリリースすることが決定しております。で、まあ、チケット予約の話をねこの間の配信ライブの時ね、また詳細は9月に公開しますとね言っていて、ちょうど多分次の配信ライブぐらいの時には予約先とか、まあ、アルバムの方のね予約 URL なんかももうね解禁できると思いますので、お楽しみにしておいてください。で、まあ、配信ライブもそうやし、まあ、ちょこちょことそういう、まあ、こういう活動しますとか、アルバムのねダイジェスト音源こちらですとか、まあ、ミュージックビデオも今ね作ってて、その9月にね公開予定、さっき言ってたね浜田純さんのね、めちゃくちゃもう公開する前からこんなん言ったらハードル上げんといてって言われそうやけど、もうめちゃくちゃいいんですよね。もう私途中の今途中経過を見せてもらってるんですけど、すっごいいい感じなんでね、そちらもね公開されたりする竹上久美子の YouTube チャンネルがありまして、で去年までは正直全然 YouTube ね動いてなかったんですね。もう時々リリースすると時にミュージックビデオをたまに公開する。で、まあ、3年前のアルバムなんかはワイキキレコードという東京の レーベルから出したので、もう全部レーベルの方のアカウントで何でもやってもらってて、もう自分のアカウントは本当にあるだけって感じあって全然動いてなかったんですね。でも、まあ、このねコロナの影響を受けまして、ちょっと配信コンテンツも頑張らなあかんしな、全部ね SNS とかウェブとかも YouTube もそうやけど、もう止まってると、これじゃあかんということで、まあいろんなねコンテンツをちょっと更新最近して、で配信ライブも自分のアカウントからどんどんねやっていったら、なんともう20人ぐらい増えたかな、この 数ヶ月の配信やってる間ね、どんどんみんなねチャンネル登録してくださって、どんどんもうねいい感じになっておりまして、本当にありがとうございます。で、 YouTube って別にチャンネル登録しなくてもまあ見れるんですよ、ブラウザからね。やけどチャンネル登録すると何がいいかというと、まあ次の配信ライブがいつですとかいうね、リマインダーで使えて忘れないんですよね。で、配信ライブがある、まあ、1時間前とかにねちゃんと お知らせが来るので忘れなくていいですし、で、まあ、配信やからその言ってたようにやる予定やったけど、例えば19時からやる予定やったけど、まあ、20時からになりましたとかいうのもね、リマインダー登録してればあと1時間後に始まるとかね、スタッフが書いたこととかのねコメントが見れたりとかねしていいので、ぜひぜひ竹上さんのライブは たまに行ってたとか、ラジオはね聞いてたけど YouTube チャンネルあるの知らんかった、まだ登録してへんわという方ね、ぜひ登録をお願いします。はい、よろしくお願いします。で、続いては1928ビルの情報コーナーです。で、まあさっき言ってましたね、同時代ギャラリーというねギャラリーがあるねこちらの1928ビルなんですが、まあこの番組でもねいろいろねお世話になっているビルやったりとか、あと実は私初めてミュージックビデオっていうのを多分作ったのが何年前、あれ2006年とかやから何年前、今2000もう分からんぐらい、15年以上前ですね。だいぶ昔に、まあ、四条橋上空という曲と上の空という曲のねミュージックビデオを撮ったのが1928ビルで、まだギア劇場になる前だったので劇場レンタルできたんですね。で、その時にピアノもあってそこで撮らせてもらって、で、まあ、もうそれは昔すぎて多分 YouTube でも公開されてないぐらい昔の、 YouTube にまだ多分ミュージックビデオを公開するという行動のやり方が私がまだ分からなくて多分公開すら してないとかそれぐらいのやつなんですけど、でその時からもうお世話になっているビルですね。まあちょっとね情報コーナーをねちょっと今週からね追加していくということでお話をしたいんですが、1928ビルは35小町に位置し、アールデコ風鉄筋コンクリート構造3階建ての建造物として1927年にまあできたんですよね。なので1928ビルという名前で、で、京都市登録有形文化財に指定されておりまして、1998年まで毎日新聞社の京都支局として使われてきました。今でもねタクシー例えば乗った時に1928ビルまでお願いしますというタクシーの運転手さんが、あ、毎日新聞やったとこやねってみんな言わはる、やっぱり有名なことなんやなと思います。で、ビルには2階にね同時代ギャラリー、そして3階は劇場で、地下はレストランね、アンデパンダンがありまして、アンデパンダンではねラジオのイベントとかねでライブさせてもらったりとかね、そちらでもお世話になっております。まずはね各店舗を紹介していきたいと思いますが、同時代ギャラリーはですね今2階にありまして、火曜日から日曜日の1週間単位で様々な展覧会を開催されております。京都で個展やグループ展などの展覧会アートイベントを行いたい方に展示スペースを貸し出ししていますということで、何回かね、まあ、個展ね行ったこともありますが、とっても素敵な場所なんですよね。なんかこう結構三条五湖町界隈ってまあ賑やかじゃないですか。すごいこう観光地でもあるし、まあ、最近コロナでそこまでではないですけど、やっぱりこう結構喧騒の中に位置してるんですけど、一度足をねそこに踏み入れるとすごい時が止まった感じというか、もう没頭できるんですね、アートに。その感じが私はすごく好きでですね、まあそういうこともあって同時代ギャラリーでね配信ライブをねしたいなって話になったんですけど、まあ私も配信ライブをねするときはちょっと今までにお世話になったジャケットのアートワークいつもしてくださってる小沢さよこさんというね作家さんがいらっしゃるんですけれども、小沢さん今までねいろんなジャケットをねデザイナーとして関わってくださってるんですけれども、まあ、アートディレクションとかデジタルの入稿ももちろん仕事でされてるんですけど、まあ、元々はこうイラスト、素晴らしいねイラストをね描かれてる方で、まあ、原画というのがあるんですよね、それぞれのジャケットの。その原画を、まあ、額に入れてね飾ろうかなと思っておりますので、そういった、まあ、個展としてのね、側面もねお楽しみにお願いいたします。で、アパレル、雑貨、ハンドクラフトなどね、いろんな用途でこちらの同時代ギャラリー使えるということなので、アートはもちろんね、もちろん私もそうですが、音楽やったりとか、そういうね、ハンドクラフトやったりとか、いろんな用途でこちらのね、同時代ギャラリー使っていただけたらなと思っております。 で3階に、まあ、ギラ劇場ですね。で昔は私もそうですが、劇場はいろんな人が使ってたんですよね。で何年からかな、まあ、そのうち書いてあるかな、あ2000最近ですよね、ここ10年ぐらいの間のロングラン9年目から9年前ぐらいからですね、9年前ぐらいからギアというね、ノンバーバルシアターの、まあ、公演の劇場となっております。で日本初のノンバーバルの舞台で、ノンバーバルってどういう意味かというと、言葉に頼らない舞台ということで、セリフを一切使わずストーリーを繰り広げる、で至近距離で体感する超絶パフォーマンスやプロジェクションマッピングなどの幻想的な光のね演出がねすごく見どころとなっている劇場なんですけれども、で2020年にはロングラン9年目に突入ということでね、小劇場では異例の観客動員数24万人を記録するというね、更新し続けているわけですが、まあギアもね4ヶ月休演があったんですよね。コロナのまあ影響で長期休演をねされておりましたが、この期間にですね客席やロビースペース、お手洗いなどを大幅に改装して、よりお客様に快適にお過ごしいただける空間に生まれ変わり、で作品もバージョンアップして、なんと今月8月より公演が再開されました。おめでとうございます。8月は毎週土日にね公演を開催されます。で詳しい公演スケジュールやチケットの購入方法についてはギアの公式ホームページにて、ご確認ください。今月からねやっとね公演再開ということで、ファンの方もね待ち望まれてたのではないかと思います。そして、まあ、今同時代ギャラリーとギアのねギア劇場のねことをお話ししましたが、地下1階にアンデパンダンというね、まあ、レストランなんですけど、もともとはアンダーグラウンドな雰囲気が漂う現代のコミュニティスペースとしてね、できました。廃墟当然だった空間をアーティストたちの手でリノベーションということでね、実は私アバンギルドというねライブハウスもずっとお世話になっていて、ね、いろんなドネーションとかも関わらせてもらってるんですけど、アバンギルドの、ね、方ももともと関わっていらっしゃって、で、まあ、そのアンダーグラウンドといえばという、ね、場所でした。で、まあ、夜はスペイン料理を中心としたアラカルト料理をご用意で、ランチタイムはアンデパンダン自慢のパエリアランチがおすすめです。私も何度もねランチもね夜もねご飯食べに行かせてもらってます。とっても、美味しいのでね、ぜひ足を、ね、運んでいただけたらと思います。で、食事やバー利用に加え、さまざまなアートイベントを開催中ということで、アンデパンダンでもねこのラジオのイベントをね昔させてもらって、トークとライブで、ライブの時に、ライブペイントのねナイトマミコさんとコラボして、曲に合わせて、確かさっきオンエアしたポピーシードという曲に合わせてね絵を描いていただいて、すごい素敵な絵で、確かにその場でもうお客様購入されたという記憶があって、すごいなって、なんかアートを生で感じて、なんかパワーをすごい感じた覚えがあって、まあ、そういったイベントもね開催されております。で1928ビルでは新型コロナウイルス感染予防の取り組みをガイドラインに沿って徹底し、皆様のお越しをお待ちしておりますということで、まあね、まあ、どこも今大変な状況ですけれどもね、1928ビル、そしてまあこの番組もね、こんな状態ですが、できることをね模索しながら、頑張っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ではここで1曲、私の曲をオンエアしたいと思います。先ほどちょっとちらっと話にもありましたね、アバンギルドというねライブハウスのドネーションで、配信リリースさせていただきましたシングル、ホワイトニューシューズをお聴きください。 いただきましたのは竹上久美子でホワイトニューシューズでした。こちらの曲はね、こちらの曲も、10月3日発売予定のフルアルバム空気振動に収録されております。今回のねアルバム空気振動なんですが、9曲入りで、まあ、前作がね2017年に出てから、まあ、3年間の間に、今回は結構ねコラボというか、まあお土産っていうイベントをね軸に活動してて、で、まあ、八百屋さんとのねコラボで映像を撮ったりとか、アクセサリーショップのねコラボで映像を撮ったりとか、なんか自分が紹介したい京都の素敵なねお店との、まあ、映像っていう形で書き下ろしした曲が結構多くって、で、まあ、前も流したテックボールっていうねスポーツの、まあ、ためのテーマソングで書いた曲とか、結構こう人のためにというか人の顔を思い浮かべながら依頼を受けて書いた曲っていうのがかなり多いねアルバムになってます。でさっきのホワイトニューシューズも、まあ、アバンギルドというねライブハウスのドネーションのための、まあ、シングルということになっていたりとか、なんやろもうなんかねやっぱ2017年もそうやし、まあ、子供できてからですかね、その初期衝動で自分の気持ちをこう伝えきれない気持ちを爆発させるみたいな感じでのこう衝動がどうしてもやっぱなくなってしまって、その音楽を作るっていうのが必ずしも自分のためではなくて、こう喜んでくれる誰かのために作ってたりとか、まあ、そういう、まあ、依頼をいただいて音楽をね作るっていうことがやっぱり暮らしのね軸になってきたなっていう最近で、まあでもその何やろ客観的な目で見て書いてるので。結構ね言葉がスッと入ってきやすかったりとか、そのやっぱ私が初期衝動で書いてる曲って結構 言葉が逆に強すぎて、こうラップでいうパンチラインみたいな感じで強すぎて、こうあの刺さりすぎてしんどいみたいな、やっぱ言われたりするんですよね。もう落ちてる時にちょっと聞くと打ちのめされるわみたいな。でも今回はちょっとね、優しさが少し出てるかなって全体的にね気がしてます。同じテーマで生きるってこととか、あの働くってこととか、あの何のために歌ってるかみたいなテーマっていうのは、まあ、ずっと変わらず、ずっとね10年間あの歌ってるけど、そのアウトプットの仕方がいい意味で、まあ、客観性を持てたかなというアルバムになってますのでね、10月3日の発売ね、お楽しみにしておいてください。デジタル版ですね、配信サブスクのデジタルのリリースと、まあ、会場と、オンラインショップ限定の、限定紙ジャケ版のね2種類になってます。で、紙ジャケ版の、まあ、ゲットできる方法やったりとか、まあ、そのライブね、10月3日に子ども文化会館ショーホールでね開催される、まあ、コンサート形式のねホールワンマンライブですが、まあ、そちらの、まあ、チケットやったりとか、そういった詳細についてはまたね9月にね公開する予定なので、とにかく今ね10月3日に発売されるんやというねことだけをね、ちょっと今楽しみにねお待ちいただけたらなと思います。でお聞きいただいたのは、竹上久美子ホワイトニューシューズだったんですけれども、次回ねまたフルアルバムの曲もねいろいろオンエアしていきたいと思います。では、この番組は毎週木曜日午後6時から45分間お届けしております。番組へのご意見ご感想リクエストなどは E メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、ファックス番号075-253-6901 075-253-6901までお願いいたします。この番組は竹上久美子がお送りしました。さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。まだまだ続く線路道、伏見桃山あの景色、富士の森や JR に乗り換え、京都駅から歩けば梅小路公園、水族館もできたし蒸気機関車館も、行きたい場所がたくさんあるな。何年経っても変わらない、鴨川あたりの空気、下鴨
ゴミを。
もうライブの持ってますので、最後までよろしくお願いします。この番組は株式会社